ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と一緒に、毎月ゲストを招いて釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今月のゲストなんですけれども、先生、
今月はゲストはおりません。
あら、はい、あらあら、ということは今回はどんな回になるんでしょうか。
この放送が始まって今回が信じられないことに8回目、
早いです ね。
今までいろんなゲストの方に来ていただいたんですけれども、いろいろ楽しい話聞かせていただいたんですけれども、一度ここでちょっと振り返ってみたいなというのが、一応今回のテーマといえばテーマです。
わかりました。はい、ざっともう6名の方に出ていただいて、一番最初はね、初回はお二人の、まあ、自己紹介、プロフィール紹介というような形でお送りしましたけれども、まあ、
今と同じ形ですよね。
そうですね、はい、一番最初に来ていただいたのが
救急救命士の角務さんに来ていただいて、小児に対する救急講習についてお話しいただきました。でいつも僕らのクリニックでやっている小児のための救急救命講習の、インストラクターで入っていただいてるんですけれども、まあ、実際にはやっぱり本当あっちゃいけないことなのかもしれませんけれども、子供に何かあった時にこういう時に動けましたっていうような、そういう話聞かせてもらってるというか、そういうことありますよね。
ご夫婦で参加された方のお子様が熱性痙攣でしたか、起こされて、その時にご夫婦で参加されてたので、消防に電話する人、それから何分間隔で痙攣を起こしてるっていうのを奥様が見ていらしたとか、そんなお話も伺いましたね、
う
ん、
まあ、落ち着いて対処できたっていう、そういう話聞くととても嬉しい気持ちになりますけどね、
はい。でその次のゲストが
助産院マタニティ愛院長の成瀬さんに来ていただいて、思春期相談、いわゆる性教育についてお話しいただきました。
私なんかまさに今思春期の娘と息子を抱えててっていうところで、非常にこう相談したい気持ちになりました。
とても印象的だったのは、こう難しいというか、こう説明のしづらい話題とかっていうようなことを、できる人がやればいいんだっていう、そういうことですよね。家族だからしなきゃいけないとか、そういうふうなことを言わずに、できる人にお任せくださいっていう、そのすがすがしいこう一言をいただいて、
ね、救われます ね、
はい。
そしてその次のゲストが、
米町にあるエプロンおばさんの店の滝さんに、来ていただきました。でそこで子育てカフェとお店に来ている親子の様子についてお伺いしました。
思い出しますね、突撃取材に伺った日のことを
ここ普通の家じゃないかなと思うような、うん、まあ、でも作りは普通の家ですよね。そこに入っていって、もう何とも言えないこう温かいこう雰囲気で、窓からの景色も米町の展望台のところですごく絶景というか綺麗な景色で、
そうですね、うん、何よりもね、お店の雰囲気が滝さんの醸し出す温かい雰囲気が本当に良かったですね。
一人でこう行くとなると、お母さんたちにとってはいろいろハードルの高い場所、支援センターであったりとか、そういうようなところでも一人で行くとなると、なかなかハードルが高いというか、敷居が高いというか、そういうところありますけど、ここはお客さんとして行ける、お金を払ってお客さんとして行けるっていうのが一つの特色というか、まあ、ある意味アイディアとしては素晴らしいところだなというふうに思いますね。
はい、そして続いてご登場いただいたのが、
子ども遊学館の、小笠原さんに小さなお子様連れの方の利用方法について伺いました。遊学館さんというと科学館だというふうに僕らの中では思ってるところはあったんですけど、ちょっと僕らにとっても新しい面を見せてもらったかなっていう考え方を見せてもらったなっていうふうなところありましたね、
はい、本当にお子さんから、お子さんを育てて終えられた大人の方もボランティアとしても参加できるっていうのが本当に目から鱗でしたね。
あと遊学館のこと知らないという人が結構いるというふうに聞いたのもちょっと驚きだったんですけど、これ聞いてる方で知らないという人もしいましたら、早速検索していただきたいなと思いますね、
はい。それでは7月第6回目の放送ですが、この回は
発達障害児の親の会、マザーグースの会の佐藤道枝さんに、会の立ち上げから解散までを伺いました。
本当にご苦労されたんだなっていうのがよく分かりましたね。
結構喋りましたね、
はい。
恵子さんもいろいろ話しましたけど、
ね、
なければ自分たちでグループを作っていくとか、ないところなければじゃあ作るっていう、うん、そういう観点で話が出て、こうあるものをずっと探すという一つの形だけにとらわれずにいくところが素晴らしいなというふうに思いましたね、
うん。そして8月第7回目の放送にご登場いただいたのは、
当院隣のマザー薬局の阿部薬剤師さんから子どもと薬について説明してもらいました。まあ、いつもお世話になっている方なので、こんな放送のところに来て何かっていう感じだったんですけど、結構勉強になるお話だったんですね。
私たちがとても勉強になったというか、知らないことが
あった、知らないこととか、あとはこういうふうに説明してるんだなっていうふうなことであったりとか、本当に近くてよく知らなかったことっていうのがあって、ある種の驚きだったですね。
そうですね、
はい。というわけでざざっとですね、6名のゲストの方振り返りましたけれども、本当にこういろんなジャンルでいろんな方に今までご登場いただきましたね。
まあ、そうですね、これは子どもの向けの仕事っていう風な形で働いてらっしゃる方たちに焦点を当ててるとはちょっと違ったところありまして、うん、例えば幼稚園とか保育園とか保健師さんとか、そういうふうな形での仕事の方も、まあ、ゆくゆくは声をかけていきたいなと思ってはいるんですけれども、そういうのとまた違ったところで、こう親御さんたちにとっての助けになるような、そういうようなこと、こんな人もいるんですよっていうふうな、そういうようなことの紹介にちょっと力を入れた半年だったのではないかなっていうふうに思ってますけど、う
ん、ね、皆さんどんな思いで聞いていただいたのかなっていうご感想なんかもお寄せいただけると非常に嬉しいですね。
気になりますよね。
気になりますね。
どんな風に聞いてくださってるのか、はい、そうですね、はい、どんどんとこのコーナーの感想もね、お寄せいただきたいなと思うんですけれども、まあ、今回その親のまあ助けとなるような、うん、人だったり場所だったりのご紹介にまあ重点を当てたということだったんですけれども、そこにこうポイントを持ってきた何か理由なんていうのはあるんでしょうか。
まあ、よく子育て支援っていう言葉、まあ、使われますけども、子育て支援っていう言葉がずっと昔からあって、それで支援されてきて世の中がどんな風にして変わったか、子育てがどんな風にして変わったかっていうふうなこと、やっぱりベテランの方に、僕も小児科医になってからまだ20年は経たないですね、15年ぐらいですかね、うん、そのぐらいですので、まだよく分かってないことも多々あるんですけど、ベテランの方々に聞いても何がどう支援されてきたんだろうっていう、そういうところがやはりあって、これって支援に本当になってるのかなとかって、そういうようなことを伺う機会ありました。で、まあ、こういう形で人選をさせていただいてやったのは、親御さんたちに対するこう支援のあり方というか、どんなことを求めてるのかっていうふうなことをそれぞれの場でこう体現されてる方を選んでみたという、そういう感じで進んできてます。
子育てっていうのはその年代年代ごとに、子供が大きくなっていくにつれていろんな悩みがこう日々変わっていくっていうのが、うん、今私のまさに実感なんですね。で、本当にエプロンおばさんの店の滝さんなんかは、私がもうずっとお話してるんですけれども、転勤をして歩いてる時にこう不安だった時に、こんなようなお店あったらいいなって思って、特に釧路は転勤族の方が多いので、うん、来た時にこう孤立しないというか、家に閉じこもったりしないようにどんどん前に出てきてほしいな、一歩踏み出して釧路の街を好きになってほしいな、楽しんで子育てができるような仲間を作ってほしいなっていう、本当に私がいた時にこんなお店があればなと思っております。
うんうん、やっぱりその恵子さんはご自身も子育てをしている、まあ、お母さんという立場もあり、まあ、この番組に携わっていただいてますけれども、こう聞いてる方にこうどういったことを一番伝えたいなと思っていらっしゃいますか。
うん、そうですね、子育てはやはり今は本当にネットとかでこういろんな情報って得られるんですけども、うん、それをしていると人と関わらなくても良くなってしまうのかなっていうのがちょっと心配ではあるんですよね。うん、やはりなんて言うんでしょうね、検索すると悩みの答えは出てくるかもしれない、アンサーとして出てくるかもしれないんですけれども、うん、それってまた自分の現状と合ってるのか、ただこう羅列してる字を読むだけで、人と人とのお話をする関わるっていうことが本当に少なくなってきて、うん、子育ては人との関わりが一番大事なのかなっていうのは もうずっと思っていることです。
これだけこうネットとか、まあ、スマホもそうですけど、まあ、普及してきて、みんなそれぞれ個っていうか個々の作業だけで、みんな満足してるのかというと、やっぱり実際はそうじゃないっていうふうなことをすごく感じますね。
うん、
結局はこう人と出会って、そしてお互いにこう関わり合う中で、まあ、親御さんもそうですけど子どもさんたちも育まれていくっていう、そういうところっていうのは、まあ、昔から本当は普遍的に変わらないんだろうなと、うんうん、むしろなんていうかネットとかこうスマホとかがお母さんたちの子育てを、まあ、ある意味じゃまあ邪魔をしているというとちょっと語弊あるかもしれませんけど、うまくこういかなくなっていく一つのこう理由のところっていうか、そういうのがあるんじゃないかなっていうふうにむしろ感じるぐらいですね。僕らもこう情報を集めたりするのにはよく使いはしますけれども、本当にこれで解決できるかといったらそうではなくて、うん、むしろそういうところに書けないこと、ね、ネットとかそういうことに書き込めないようなことの中に大事なことが結構たくさんあって、いや本当は書けないんだけどこうなんだよねっていうふうなことの方に本当の意味での知恵、そういうものがあって、それはなかなかこう一人でのこう孤独な作業、要するにネットとかは孤独ですよね、孤独な作業の中では生み出されていかないものなんだろうなっていうふうに思っています。
そうですね、閉鎖的な、ね、中での子育てっていうのは本当に危険なことでもあるのかなと思いますので、うん、子育ての仲間作りね、本当にしてほしいなって思いますね。本当に悩んでるのはね、自分だけじゃないっていうのを分かってくれたらいいのかなと、
うん、
きっと隣の芝生は青いじゃないんですけども、人のうちってあ悩みなく楽しそうだなとか、あそこのうちいいななんて私なんかよく思うんですけれども、
そんなわけないのにね、
はい、それは今になればよくわかります、うんうんうん、はい、いろんな悩みを抱えてるんですけれども、人の手助けが必要であれば自分からこうどんどんこう話をして助けてってちょっと声を出してみる勇気っていうのも必要なのかもしれないです、
うんうんうん、まあ、あと無駄なお話っていうのもとても大事だと思うんですよね、うん、こんなんでいいのかなっていうふうなのが、あんなふうなんでいいんだっていうふうなこととか、うんうん、そういう気づきがあるっていうのはとても大事なことなんですけど、こういうようなのっていうのは書かれた文章ではわからないですよね、
うん、
こんなんでもいいんですよみたいな感じのことネットで出てきますかっていう話ですね、うんうん、なので雑談みたいなことでも、それからああそれでよかったんだって思うようなことで8割9割解決してしまうことって多くないかなっていうふうに思います、
うんうんうん、ストレスも解消になりますし、で交流もできて人とお話しするっていうのは本当に大切なことかもしれませんね、
う
ん、
トトのつまりはそういう感じになりますね。
話すだけでもちょっと救われる部分がやっぱあるんでしょうね。
ありますね、
うん、はい、でその話す先っていうのはもう本当にどこでもいいというか、今回まあご出演いただいた6名の皆さんもそうですし、まあ、お日様クリニックでもいいですし、
どうぞいらしてください
なんかすごい無駄話多くなるじゃないですかね
私はいつもそうかもしれない
でもそれこそそういう無駄話がやっぱりストレス解消になるんだと思うんですよね。
話ができるっていうのはいいことかもしれないですよね、うん、私こんなことで困ってるのよとか、うん、そうするとまた横にいたお母さんから、いや私はこうだったよとかっていう話に、うんうんうん、つながっちゃうんですね、それが。
そうですね、
はい、さて、ここまで6名の方にご出演いただいていろんな、ね、お話を聞かせていただきましたけれども、うん、今後お日様広場はどういう展開になっていく予定なんでしょうか。
どうなっていくのか、まあ、まだまだ自分たちも知りたい、そして皆さんにも知っていただきたいというか聞いてもらいたいと思っている方がとか、あるいはそういうようなセクションであったりとか、そういうふうなところはまだ多々ありますので、順次こうご紹介していただけたらなと、こちらから発信していけたらなというふうに思っておりますので、出演要請された方ぜひとも断らないでいただきたいというふうに思ってます。突撃です
、はい、そして、まあ、より一層こうラジオ聞いてる皆さんとの双方向のやり取りもできるといいですね。
こんなことも知りたいとか、
うんうん、
そういうふうなことを、まあ、お寄せいただければなというふうに思います。
はい、どんどんとお寄せいただきたいなと
お願いいたします、
はい、思います、では最後になりますけれども、じゃあ恵子さんからですか、お日様クリニックからのお知らせお願いします。
はい、当院では例年、この時期になりますとインフルエンザワクチンの予約の開始にもうなっております、
うん、
当院の診察券お持ちでない方は明日から受付できますので、ぜひメール受付でやっておりますので、皆さんご家族皆様で接種してください。
あと他にですね、大人の麻疹風疹ワクチンも引き続き受け付けています。風疹の流行がこう春から夏までの間かけて首都圏とか関西の方でかなり流行しましたけれども、流行が今少し頭打ちになった今だから予防接種を受けるっていうふうな、そういう価値があると思いますので、まだだと思われている方、自分はかからなくてああよかったって思ってらっしゃる方はぜひ接種することをお勧めしたいなと思います。あと赤ちゃんの予防接種のスケジュールも複雑になってきていますので、どういうふうにして組み立てたらいいかわからないとか、途中まで行ったんだけれどもちょっと途中で都合が悪くなってスケジュールがうまく進まなくなったっていうような方は随時ご相談乗りますので、こちらの方に連絡いただくかご来院いただいてご説明したいと思います。
はい、というわけで、今月のドクターマーボーのお日様広場、ドクターマーボーこと菅井雅彦院長と恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではラジオの前のあなたのご参加お待ちしています。子育て中のママパパをはじめ、出産を控えたプレママプレパパ、お孫さんを預かる機会の多いおじいちゃんおばあちゃん、こんなことが知りたい、こんな話を聞いてみたい、日々の子育てで感じること疑問質問、時には子どもの病気や気になる症状について、素朴な疑問、日頃から感じていることお悩みなど、どんなことでも大歓迎です。またコーナーを聞いての感想もぜひお寄せください。ファックスと E メールでお待ちしています。ファックス番号0154-47-0111 47-0111、 E メールは761@fm946.com です。お日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。